ただいま、マルコによる福音書8章の27節から30節までをご一緒にお聞きいたしました。その始まりのところ、27節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスは弟子たちとフィリポ・カイサリア地方の方々の村にお出かけになった。その途中、弟子たちに、人々は私のことを何者だと言っているかと言われた。人々は私のことを何者だと言っているか。主イエスがそんなふうに
弟子たちにお尋ねになった言葉というのは、福音書によって少しずつ違う言い方がされています。例えばマタイによる福音書の16章13節には、人々は人の子のことを何者だと言っているかと、そう記されます。で、同じようにルカによる福音書の9章18節には、群衆は私のことを何者だと言っているかと、そう記されます。で、細かな言い方の点では少し違いがあるのですけれども、しかしシュエスについて当時の人々がどういう人物だと思っていたか、さらに丁寧に言うなら、シュエスという方の言葉と技と行いについてどんなふうに受け止められていたか、人々から どう受け止められていたかということがここで問われています。で、シュエスが尋ねられたことに対する当時の人々の答えは、おおむね好意的なものでした。もちろん、シュエスのことを憎んで亡き者にしようと思っているファリサイ派の人たちもいなかったわけではありませんが、しかし、そういう殺伐とした憎悪がシュエスに向けられている世の中の一般的な評価ではありません。弟子たちは口々にシュエスについて巷で耳にすることができた噂を報告して語りました。シュエスについては洗礼者ヨハネだと言っている人がいる、あるいはエリアではないかと噂している人もいる、さらにそういう昔の人々とは違うけれど、しかし確かに神様から使わされた預言者に違いないと、そう考えている人もいるようだと。シュエスについて様々な言い方ではありますけれども、いずれも好意を持って受け止める人たちが大勢いるのだということをイエス様にお伝えしていました。で、ここで名前が挙がった洗礼者ヨハネという人物は、当時直近では最も人々に影響を与えた預言者でしたけれど、ガリレアの領主ヘロデによって首を切られ処刑された人物です。それからエリアという人は、旧約聖書の列王記上の18章から列王記下の2章にかけて登場する人で、この人は歴代の預言者の一番最初に現れた先頭の預言者に数えられます。で、このエリアは地上の死に出会ってない人物としても有名で、最後は嵐の中火の車に乗って天へと引き上げられていきました。それで旧約聖書の最後のマラキ書のしかも一番最後3章の23節24節を見ますと、神様が最後の審判をなさる終わりの直前にこのエリアが再び地上に現れて、民の心をみんな神様の方に向かせてくださる、それによって人々が破滅しないで済むようにしてくださるのだという、そういう約束が語られていました。で、ヨハネにしろエリアにしろ預言者です。そしてこの二人については、実はヨハネが最後の預言者、エリアが最初の預言者というふうに呼ばれることもあるのですが、要するにシュエスに対する噂というのは、シュエスがただ者ではないということを語っていました。 この人物は神様が人間の歴史の中で特別な役目を果たさせようと神様が送ってくださった預言者である。神様がシエスに御言葉を与えて、シエスがそれに従って生活しているのだ。そんなふうに当時の人々は好意的に、また恐れと敬いの念を持ってシエスのことを受け止めていたのでした。しかしシエスについての巷の評判がそんなであったということは、これを別な角度から言うならば、確かに当時の人々はシエスのことをただならない方だと考えて、恐れと敬愛の気持ちを持って見上げてはいたのですけれど、しかし歴史の中に現れた人間の列に連なるそういう方だというふうに思っていたということにもなるだろうと思います。シエスは特別に偉大な人で、預言者たちの系譜に連なるような方ではある。しかしやはり人間の一人であるというふうに受け止められていたことが、弟子たちの口を通して聞こえてくる当時の噂から確かめられるわけです。人々は私のことを誰だと言っているか。で、この問いは今日でもなお問われることがある問いです。しかし、今日この問いが問われるときにはもはや昔のようではないかもしれません。今日私たちがシエスはどのような人物と思うかと、そう尋ねたなら、昔の偉人の一人、そんなふうな答えが返ってくればまだマシな方で、むしろ大抵の人は自分には何の関わりもない大昔の人間だとか、あるいは全く知らない人だという答えが、特に日本の社会では返ってくるかもしれません。まあ、人の噂も75日なんてことわざがありますけれども、シエスの時代からは2000年も経ってるわけですから、そのシエスに対する人間の評価や考え方も世の移り変わりの中ですっかり変わってしまうということがあっても当たり前かもしれません。現にイエス様の時代だってシエスに期待して大変好意的なことを言っていた人たちの中から、しばらくするとあのイエスを十字架につけろと態度を表現させた人たちだっていたに違いないんです。ところでシエスご自身はご自分についての世の中の評判がそんなに気になっていたわけではなかったようです。シエスは巷でのご自分の評判についてお尋ねになった後、今度は弟子である人たちにお尋ねになります。シエスは実は今日私たちにもお尋ねになるんです。それでは、あなた方は私を何者だというのか。世の中の他の人たちの噂話がここで問題なのではありません。時代がシエスのことをどう思っているのか、あるいはシエスのことをもはや全然相手にしていないのか、そういうことが問題なのではありません。周りの人たちではなくて、あなた方は私を何者だというのかと主はお尋ねになります。あなた方教会は、そしてまた弟子であるあなた自身は、この私を何者だというのか、そうイエス様は尋ねてくださるんです。で、この問いかけに私たちはどう答えるんでしょうか。今日の箇所ではペトロが弟子たちを代表して答えています。あなたはメシアです。あなたはメシアとはどういうことを言ってるんでしょうか。ペトロはどういうつもりで この返事をしているんでしょうか。ここではっきりしていることがあります。それはペトロがこう答えることで、ペトロはそして他の弟子たちもなんですけど、シエスのことを他の人たち、他の人間たちとは決して同列に置かないと、そう言い表しているということです。あなたはメシアですとペトロは言います。メシアというのは、もともとの言葉の意味は油を注がれたものという意味です。そして当時の人々の考え方からすれば、このメシアは決して他の人々と比べられたり並び立ったりするような存在ではありません。当時のユダヤの国というのはローマ帝国の属国として厳しい管理と支配を受けていました。けれどもユダヤ人たちはそういう支配を受けながらも、やがてメシアと呼ばれる方が自分たちの間から現れてくださって、そして自分たちユダヤ人の本来あるべき姿を知らせてくださり、自分たちを団結させてローマ帝国の支配から救い出してくださるのだ、そう考えてそういうメシアの訪れを心待ちにしていました。したがってこのメシアっていうのは世の中の他のどんな人とも比べ物にならないんです。神様の身元から使わされてきて、救いと自由と平和を願う人たちに対して新しい生活を与えてくださる、それがメシアです。あなたはメシアです。私たちもまたこのメシア、シュエスと呼ばれる方を通して、この方に聞き、またこの方に従って生活していくことを通して、新しい生活に歩むようにされていきます。私たちはイエス様を信じて歩んでいく生活の中で、古い生活に別れを告げて今新しい生活を生きるように招かれているんです。古い生活ならどういう生活か。自分本位の、自分を当たり前のように中心に置いた生活のことです。自分の思いや願いが実現することが本当に願わしいことだ。そう思って自分の願った通りに生きることができなきゃ決して気が済まない。そんなふうに人の多くは思うところがあります。自分の思い通りで生きなきゃ嫌だ。そういう強情さを持ちながら、ところがそれでいて、じゃあ自分が願ったり思ったりすることは決して変わらず不変なのかというと、そうではなくて、実は自分の思いや願いっていうのは気づかないうちにくるくると変わってしまう。まるで私たちの心っていうのは風見鶏みたいに節操がなくて、今日考えてたことと明日考えてることがまるっきり違うってことだってあるのに、それでいて自分の思いは常に実現しなければいけない。そんなふうに思うところがあります。自分自身が移り気で、決して守備一貫していない。そうであるのに、そういうことに私たちはなかなか気がつかなくて、いつでも自分の思いっていうのは一つの方向に向かっているのだと思ってしまうことすらあります。しかし、決して私たちはそうではありません。その証拠に、私たちの人生の若い時と年を取ってからの在り方というのを比べてみるだけではっきりするだろうと思います。私たちが若い頃、人生の始まりだった頃はどう考えていたか。自分のなりたいものになれるんだと思って、早く大人になりたいと思ってた方が多いんじゃないでしょうか。自分がなるようになっていくんだ。自分は早くその道を駆け上がっていきたいものだ。そう思って意気揚々と若い時に生きていたかもしれない。ところが、そうやって生きていくのが一番いいことなんだと思っているけれども、人生の最後まで行くと逆なんです。自分がそのまんま歩んでいく最後のことは起こらない方がいい。 そう願います。私たちが生きていれば最後は死んでいくわけですから。私たちが生きている姿勢っていうのは、人生の初めの頃は確かに前向きなんです。ところが、人生の終わりに差し掛かってくると、いつの間にか後ろ向きに、自分が生きてきた過去に懐かしんだり、その栄光にすがったりしながら、後ろ向きに人生を終えていくようなところがあります。私たちは決して、守備一貫して、いつも変わらず、同じ姿勢で同じ向きで生きてるんじゃないんです。非常に大きな根本的なところで、実は誰もが、みんな若い時と年を取ってからでは、生き方の姿勢が変わってしまう。過去の自分ばかり追い求めながら、まるでお尻の方を先頭にし、背中向きで人生を生きるようにして生きてしまう。で、それが私たちの古い生活です。私たちはしかし誰もがもともとはそういうふうに生きてたんです。ところが、主イエスがそこにやってきてくださって、私たちがたとえどんなに貧しかろうが、どんなに弱っていこうが、惨めだろうが、それでもあなたには父なる神様の慈しみが絶えず注がれているのだ、そう教えてくださったんです。人生の中に本当に困難で耐え難く思うような苦しみや悲しみや痛みが望む、そして私たちはそれによってすっかり打ち倒されて倒れてしまう。で、そういう時でもなおそこに神様の慈しみと愛は変わらずにあなたの上に注がれている。そしてあなたがどんなに悲惨だ、どんなに惨めだと思っても、なおそこで神様が憐れみを持ってあなたを支えてくださり、そしてあなたを休ませてくださって、もう一回そこから立ち上がってなお先へと進んでいく、そういうことができる命の道を備えてくださるのだ。主イエスは私たちのもとにやってきて、そのことを知らせてくださるんです。主イエスご自身は、どんなに大変な人生でも、なお神様の愛があり、慈しみがあるのだということを私たちに教えてくださるために、ご自分としては、どんな人よりも辛く険しい道を歩まれました。十字架への道行きというのがそれです。主イエスが十字架への道をたどりながらいつも神様に信頼をして歩んでいかれる。神様がそれでもイエス様に将来を備えてくださる。それどころか、私はすっかり見捨てられた。どうして私は見捨てられたのかと言わざるを得ないほど険しい道をたどってもなお神様に信頼を捨てなかったイエス様を神様は本当にそれで正しいのだとおっしゃって蘇らせてくださった。イエス様のあの十字架の苦しみと復活が私たちを新しい生活、新しい生き方へと導き入れてくださるんです。それではあなた方は私を何者だというのか。この主イエスの問いかけは主を信じる人たちを新しい生活へと招いてくださる招きの言葉でもあるんです。で、そこでこの大きな招きについてもう少し踏み込んで答えたいんです。先ほど主イエスが弟子たちに周りの人がどうイエス様のことを考えているのかとお尋ねになったときに3つの福音書ではそれぞれ書き方が少し違っているのだとお話をしました。それに似ているんですけれども、実は、主イエスから、あなた方は私を何者だというのかと、そう尋ねられた、その弟子たちのお答え、これも実は、三つの福音書で、少しずつ違うんです。今日私たちが聞いているマルコによる福音書では、ペトロが弟子たちを代表して、あなたはメシアです。そうきっぱり答えています。これによって、主イエスが他のどの人とも比べようがない特別な方なのだということが、はっきりと言い表されています。ところが、このペトロの答えというのは、マタイによる福音書では、 もう一言付け加わるんです。マタイによる福音書の16章16節ですが、こんな言葉でペトロは返事をします。あなたはメシア、生ける神の子です。マタイによる福音書の返事では、シエスは確かに他の人たちと比べようのない特別な方だ、メシアだというふうに言うんですけど、それだけではなくて、生ける神の子です、神様の一人子である。したがって当然人間と比べるなんてことは最初からできっこないはずの方だということが強められた形の返事になっているんです。でルカによる福音書でも変えられています。ルカによる福音書ではペトロはどう答えるか、あなたは神からのメシアですって、そう答えるんです。でこれはシエスが他の預言者たちみたいに神様からただ言葉を託されたという、そういう方ではなくて、直接神様のもとからおいでになった救い主であって、神様に由来する方なんだということを、語っています。で福音書が書かれた順番から申しますと、マルコによる福音書が一番古くて、したがってマルコによる福音書っていうのは書かれていることが他の福音書に比べて素朴であることが多いんですが、で2番目がマタイで、3番目がルカだというふうに言われます。最初のキリスト者たちが、それではあなた方は私を何者だというのか、そう尋ねられた問いかけを、ただ昔の言い伝えとしてオウム返しに伝承したんじゃなくて、マルコによる福音書が書かれ、マタイによる福音書が書かれ、ルカによる福音書が書かれていく、その当時において常に今を生きている自分に問いかけられた問いとして、これを引き取った結果、時代が新しくなっていくに従って、シエスのお返事にも少しずつ新しい気づきの要素が加わっていたことがわかるんです。シエスはいつの時代にも私たちに問いかけられるんです。それではあなた方は私を何者だというのか、シエスはここにいる私たち一人一人の口からもイエス様が自分にとってどういう方であるかということをお聞きになる、そのことを楽しみにしておられます。私たちは一体どう返事をするんでしょうか。私たちにとってシエス・キリストという方はどのような方なんでしょうか。シエスはただ古びた教えを説くだけの口うるさい説教者なんでしょうか。それとも日ごとに私たちの生活に伴ってくださって、御言葉を持って私たちを慰め、神様の慈しみに気づかせてくださる救い主キリストなんでしょうか。日ごとに私たちに伴ってくださるということをめぐって、今日の記事からはなお一つ聞かされることがあります。それはシエスが弟子たちに向かって、それではあなた方は私を何者だというのかとお尋ねになったその場所のことです。で改めて言うまでもありませんが、シエスが弟子たちにこの問いをお尋ねになったのは、エルサレムから遠く離れた遥か北の果て、フィリポ・カイサリアの地方を巡っている道すがらでした。どうしてシエスはこんなに遠方で弟子たちにこの問いをお尋ねになったんでしょうか。あなた方は私を何者だというのか。シエスがそうお尋ねになった問いは、ペトロをはじめとする弟子たちから、あなたはメシアです。あなたは私たちの救い主です。という、そういう返事を導き出しました。当然シエスは、そういう答えがペトロの口から出るかもしれない、 あるいは出てほしいと思いながらこの問いを語っておられるんですが、しかしあなたはメシア救い主ですというこの返事は、実は最も根本的な主イエスに対する信仰を言い表す言葉です。信仰告白の言葉なんです。今私たちが持っている新共同訳聖書ではあなたはメシアですって、メシアっていうふうに訳されてますが、もともとの聖書の原文、ギリシャ語の聖書ではここはキリストって書いてあります。つまりペトロはここであなたはキリストですと返事をしています。主イエスがキリストである。で、この最も言い表し、この言葉、この最も短く言い表す言葉がどうなるかというと、主イエスキリストっていう言葉になるんです。主イエスはキリストである。私たちも毎週礼拝の中で、この教会にやってくるたんびに、主イエスキリスト、主イエスキリストというふうに口にします。すると、実はあなた方は私を何者だというのかと尋ねられて、あなたはキリストですってそうお答えする最もふさわしい場所というのは、これは実は礼拝の場所だということになるんじゃないでしょうか。そしてこれをシュエスの旅路で考えるならば、フィリポ・カイサリアみたいな遥か北の果ての離れた土地でこの言葉を言うんじゃなくて、この旅は先週も申し上げましたが、やがてはエルサレムに向かって行って、エルサレムの神殿の境内までイエス様は行かれるわけです。その最後にエルサレムにたどり着いたところで、神殿の境内で弟子たちにこの問いをお尋ねになってもおかしくない問いじゃないかと思うんです。神殿の境内の礼拝の場所に至ったところでイエス様が、それではあなた方は私を何者だというのか、でその時にあなたは救い主です、あなたはイエス・キリストですって、そういうふうに言う方がよほど場所としてはふさわしいのじゃないかと思います。どうしてよりによってこんな遠方で離れたところでシュエスはお尋ねになったんでしょうか。それではあなた方は私を何者だというのかと。で、もちろんシュエスはこの問いをどこで弟子たちに尋ねようかと深く考えて、このフィリポ・カイサリアでお尋ねになったに違いないんです。しかしどうしてこんなにエルサレムから隔たった辺境の地でお尋ねになるんでしょうか。で、シュエスがキリストである、私たちの救い主である、この私の救い主だということは、ただ神殿の境内においてだけ、礼拝の時や場所においてだけそれを口に出しておけばいいというものではないからだろうと思います。むしろ私たちの日常生活、私たちは礼拝から送り出されて、そしてまた次の礼拝に戻ってくる、そういうリズムの中で生活をしていますが、礼拝から礼拝へとその過ごしていく、その間には私たちの一週間、あるいはもうちょっと長い方もいらっしゃるかもしれませんが、とにかく礼拝から礼拝に向かっていく私たちの地上の生活があるんです。礼拝から送り出された私たちはそれぞれに自分の生活を大変忙しく過ごします。そしてそこからまた次の日曜日に向かって歩んでいく、そういう生活を過ごすんですが、そんなふうに私たちが礼拝から送り出されて次の礼拝へと戻ってくる間の最も遠い地点、ある意味では日曜日から私たちが最も離れた場所、そのところで主イエスは私たちの口から、あなたは私のことをどう思っているのかと、そう聞きになりたいんじゃないでしょうか。幼い子供たちは全身を用いて母親や父親への愛情を表します。それは一回表しておけばもうそれで十分というものではなくて、子供たちは何度でもお母さん大好き、お父さん大好き、そういうふうに言って親しみを表します。 また両親の側も一度聞いたからもう分かっている、そんなふうにうるさがらないで何度でもその愛情表現を喜んで受け取るのじゃないでしょうか。主イエスもそうなんです。主イエスが弟子たちや私たちに、それではあなた方は私を何者だというのかとお尋ねになるとき、それは実は主イエスのために尋ねておられるのではありません。弟子たち、そして私たちが日ごとに主に近くあるものだということを言い表して、自分自身を確認できるように、本当にこの私はイエス様に伴われてこの命を生きることを許されている、本当に幸いなものだ、そのことを言い表せるように主イエスは尋ねてくださるんです。そして主イエスは私たちの信仰の言い表しも、弟子たちの信仰の言い表しも、たとえそれがどんなに素朴であろうと、どんなに未熟であろうと、非難したりはなさらず、喜んでそれを受け止めてくださるんです。私たちは素朴に主の皆を呼んで、私のイエス様とか主イエスキリストと、そう申し上げていいんです。私たちの日常、この教会にいるこの時だけではなくて、私たちがそれぞれの生活を過ごしている、その時にも主イエスは私たちに伴ってくださり、そして私たちが皆を呼ぶ時に、絶えず父なる神様の慈しみがあなたの上に注がれている、そのことを思い出させてくださいます。主の皆を日ごとに呼びますって、そしてイエス様に祈りを捧げながら、神様の慈しみのもとに置かれている幸いなものである、そのことを確認させられ歩むものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、主イエスキリストはフィリポカイサリアの本当に遠く離れた場所にあって、それではあなた方は私を何者だというのかと尋ねてくださいます。あなたはメシアです、あなたは私にとって本当に特別な方です、他の何者をも変えることのできない方です、私にいつも伴ってくださり、神様の慈しみと憐れみとを常に教えてくださいます。ペトロはそのようにイエス様に答えました。ペトロがイエス様について思っていたイメージは、必ずしも十字架に向かう救い主ではなくて、もっと人間臭い姿であったかもしれませんが、しかしイエスはペトロの心からの信仰の言い表しを喜んで聞いてくださいました。私たちもシエスについてすべてのことが十分に分かっているわけではなく、時におぼろにしか分かっていないような、そんなところがあるかもしれません。しかしそれでも私たちもまた日々の生活の中でシエスに信頼し、シエスの皆を呼び祭ることをイエス様は本当に喜んで聞いてくださることを感謝いたします。そのようにして私たちがこの地上の生活を絶えず変わらず持ち運ばれ、そして地上の生活を終えなければならない時にも、なおそこに主が共にいてくださり、永遠の命が与えられていることを私たちに示してくださるので感謝です。どうか私たちがあなたの慈しみのうちに置かれ、あなたの愛をもって受け止められ、そして今を生きるものとされていることを知るものとしてください。あなたが 支えてくださり、あなたが持ち運んでくださるがゆえに、私たちがたとえ弱く、乏しいものであっても、あなたから与えられている今日の生活を精一杯歩むことができますように、導いてくださいますようお願いいたします。私たちの弱さも貧しさも、あなたはご存知ですから、私たち自身をあなたの前にお捧げをいたします。どうか、あなたが私たち一人一人を、それぞれのふさわしい歩みへと導いてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主、イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。